説教エルサレムエルサレム綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
イエス様が十字架におかかりになるその一週間の出来事をずっとここのところメッセージで取り継がせていただいています。こうして御言葉を聞いていきますと、受難を迎えるその一週間がいかに深く濃厚な時間であったかがわかると思います。今日のところはですね、見てわかる通りとっても短いです。で、24章へのこう隙間のようなねところにちょっと載ってる箇所なんですけれども、23章の締めくくりとして本当に神様の愛の深さがぎゅっと詰まっているなと気づかされながら準備をさせていただきました。裁きの予告に隠された本当に神様の最後の最後まで罪人を救おうとするその神様の愛を今日はこの箇所からたっぷり受け取っていきたいなと思います。今日の箇所を含む23章では世の中でのこう宗教指導者といわれる本当に神様の専門家ですね、律法の専門家でもある律法学者やファリサイ派の人たちにイエス様の方から物申す出来事が記されています。偽善者は不幸だという言葉が何度もイエス様の口から伝えられ、そしてこの聖書ではですね、偽善者は不幸だっていうふうに書かれていますけれども、他の聖書ですと災いだっていう言葉で7つの災いとしてイエス様の言葉がこう載せられているんですね。本当に彼らに対して神様に対する誤った信仰の行いをイエス様は災いだという言葉を通し警告指摘をします。イエス様は今までを見ますと尋ねられて答えることが非常に多いですね。またあまりこう積極的にお話しされる方ではないですよね。今までの箇所を見ていきますと、割と尋ねられたことに答える、求められたらそれに答えていくというのが割とイエス様の言葉だったと思います。しかしながら今日の箇所、ここの23章というのは本当にイエス様の方からもうギリギリっていうのもありますけれども、たくさんその律法学者やファリサイ派の人にこうなんだよこうなんだよっていうふうにお話をする、そういう箇所になっています。その話されるイエス様の言葉の奥底に本当に今までご自分の民として彼らを愛し導いてこられ、そして愛を存分に注ぎ、また本当にさまざまなことを許して共に歩んできた神様の心が映されてるなというふうに思います。そしてそのことをシューッと実はこう集めたのが今日の箇所だなというふうに思います。エルサレムエルサレム、今日の箇所の冒頭の言葉です。ここに神様のやるせない嘆きの声が響いているなというふうに思っています。今日は短いですけれども、その3節から本当に神様がどれほど私たちを愛しておられるか、そしてその厳しい言葉の後ろにどれほどの神様のやるせない嘆きが詰まっているのか、その愛をたっぷり受け取っていきたいなと思います。今日は3節しかないので、はい、お読みしますという箇所が一番最初はありません、はい、エルサレムエルサレム、37節の初めにはエルサレムという言葉が2回繰り返されています。とてもこう印象深い響きの言葉ですよね。旧約の時代からですね、大切なことをこう2回続けて言われることが割と多いんですね。聖書をこうずっと読んでいきますと、2回続けて語られていることっていうのは大概神様にあって重要なことが多いです。あと補足になりますけれども、38節にある見よっていう言葉も神様の大事なことが語られるときに冒頭に使われることが多い言葉です。 それを思ってもですね、この3節の中に2回もそういうね言葉が出てくるっていうことは、やはりあの小さな隙間の箇所ではありますけれども、ここに込められる神様の思いっていうのが深いのではないかなと思います。エルサレムという町について少しお話ししたいと思います。エルサレムはですね、皆さんもご存知の通り、イスラエルの主要都市として今も有名です。特に神様に関わり深い町ですよね。イスラム教においてもユダヤ教においても、またイエス様を信じる私たちにとっても、聖地として本当に大切に思っている町ではないかなと思います。またですね、神様の贖いの技と非常に関わりが深い町でもありますよね。マタイの5章35節には、偉大な王の都とエルサレムは記されています。そのように主がおられる神殿のある場所でもあり、またイエス様ご自身が十字架におかかりになるために訪れた町であって、そしてそこで実際に十字架にかかられるわけですね。またイエス様の幼少期を思い返しますと、イエス様がお祭りの時に神殿を訪れた時に、父の家なる神殿とルカのところに書いてありますけれども、そういうふうにその場所を言いました。本当にそのぐらいに神様との関わりの深い大切な場所としてエルサレムっていう町があるわけですね。旧約の時代においてもですね、実はですね、列王記上の14章21節には、主の御名を置くためにイスラエルのすべての部族の中から選ばれた都と記されています。選ばれた都、神様ご自身が選んだ都、それがエルサレムなわけです。神様の思いっていうのが格別にかかった。かかっているその場所がエルサレムだと思います。ちょっとあの3節しかなかったので、まああの新学生を思い出すぐらいに、まあいろんなものをあの読み漁ったわけですね。そしてその中でちょっとこう語源をこういろいろあのまた今回もですね、訳したりいろいろやったんですけど、ちょっとあの詳しいあのものを見て、ちょっと語源のところでセム語のあたりまでちょっと見てみたら、あのエルっていう言葉はあのセム語の全般において神様の名を表すあの最古の言葉って言われてるんですね。でそのセム語っていうのはあのとヘブル語とかそういうあの語源になってるのがセム語なんですよ。ギリシャ語とかその語源のセム語っていうものからこう枝葉が分かれていろんな言葉ができてるんですけど、その中でのセム語っていう中でエルっていう言葉は神様の名っていうものを表す意味している言葉だというふうに言われています。またヘブル語においてもイエルは町のを意味してますね。そしてシャレムはシャロームで、皆さん分かってると思う、サレムね、シャレムでサレムなんですけど分かると思いますけれども、平和を意味する言葉です。エルサレムっていうのは平和の町っていうことを意味しているわけですね。本当にエルサレムっていうのはそれを思っても神様が格別に祝福した町であり、心に留めておる町であり、また主がおられる神殿がある町でもあるわけですよ。そうすると本当にエルサレム、エルサレムとその地の名を呼ぶっていうことはどれほど切ないのかなっていうような声にこう聞こえてくるわけですね。エルサレムは神様が自ら選んだ町、そして本当にそれは私たち一人一人が神の民としてそこに集められる町でもありますから、神様が自ら選んだ神の民をエルサレムっていう言葉が表しているっていうこともわかると思います。エルサレム、エルサレム、本当に神様はどのような気持ちでそう呼びかけたのか、そのことを少し思いながら短いですけれども今日の箇所に耳をかけ傾けていきたいなと思います。37節から38節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。エルサレム、エルサレム、 預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りが雛を橋の下に集めるように、私はお前の子らを何だ集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。本当に何度も言っちゃいますけど、エルサレム、エルサレムとイエス様は本当にこう胸にいろんな思いを抱え、嘆きのように、嘆きの声のように呼びかけているのが分かります。神の民とされた人々をそうやって呼びかけているわけですね。その神の民とされた呼びかけている中に、実は律法学者とファリサイ派の人たちをも含んでいるわけですね。彼らはユダヤ人です。神様はユダヤ人をご自分の民として愛されました。そして神の民は、その神の神とし民として、ユダヤ人はずっと旧約の時代からこう愛されてきて、神様と特別な関わりの中で恵みのうちで実は生かされてきたわけですね。しかしながら旧約を見てると、皆様多分経験があると思いますけれども、旧約の箇所はかなり私たちには胸に痛い思いを抱かせる出来事が多いんではないかなと思います。神が祝福し恵み豊かな中で生かされている、その中でいつしか神様を見失い、忘れ自分たちの思いで走っていく。そしてそこに災いが下り、ドンと突き落とされる。苦しくなった民は主を見上げ、神様助けてください、苦しいですと声を上げる。愛され、本当に私たちは愛してやまない神様はその声を聞いてまた助けるわけですね。そして祝福の中にいると、いつしかまた私たちは神様を忘れ、そしてまた自分の思うがままに暴走していく。その繰り返しの現状が旧約聖書には書かれていると思います。そういう私たちを愛してやまない、そして神の民とされたのが本当に神様の愛です。私たちはいつも神様の御手のうちにあります。彼らを救うため、私たちを救うため、面取りが雛を羽の下で敵から守るように、神様は何度も私たちを羽の下に休ませるわけですね。このその当時で言ったらユダヤ人たち、神の民を休ませるわけですね。しかしながら自分の思いと違うような行動であれば、それを拒むのが私たちです。また神様は辛い思いをさせないと、主が使わした使者がいます、預言者です。その人たちの言葉をが私たちの理にかなっていなければ、やはり拒むわけですね。そして殺してしまった、そういう神の民の歴史があるわけです。その一人一人をエルサレム、エルサレムと、私の民よ、あなた方はどうして私から離れていくのか、本当にそういう声が聞こえるかのような、エルサレム、エルサレムという叫びだと思います。新約の時代でもですね、イエス様が十字架におかかりになるためにエルサレムに入った後ですね、本当は私たちがと神様が大切な場所としてある神殿が商売人によって強盗の巣になっていましたよね。その時にイエス様は言いました。私の家は祈りの家と呼ばれている。その祈りの家、神様と私たちが親しく交わって、本当に心を明かして分かち合い、主と共に豊かな時間を過ごす、その場所が強盗にやられ荒らされていた。それがイエス様が十字架におかかりになる頃のエルサレムの様子だったわけですね。しかも主が住まわれる神殿の中の様子だったわけですね。 そういうすべてをご存知でエルサレム、エルサレムと声をかけるわけです。その声は怒りに満ちたものではなく、本当に自分が愛してやまない民が何度も何度も自分の愛に気づかず裏切り、そして自分のもとを去っていく、本当にそれを経験した切ない神様の愛の思いだったと思います。エルサレム、エルサレムというその言葉に込められた神様の嘆きの声を私たちはしっかりと心に刻みたいなと思うわけです。そしてこれはイエス様の言葉でしたけれども、創造主である父なる神様の思いもそこにありますよね。イエス様と父なる神様は思いが一つです。本当にこのイエス様の言葉は神としておられる、本当に三位一体の神様のすべての思いが詰まった嘆きの言葉だなというふうに私たちは聞いていったらいいんではないかなと思います。続いて39節を一緒に見ていきたいと思います。開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのち決して私を見ることがない。37、38、39と読み進めてきましたけれども、なんとなく切なくなってきますね。時にはああそうなのか、厳しいなっていう気持ちになるかもしれません。またそういう自分の姿を見て本当に悲しくなるかもしれません。こう元気の出る言葉ではなかなかないのかなと思うと思います。しかしながらですね、聖書に書いてあるように言う時までなんですね。その言う時まで主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、その時が来たら主はまた共におられる、主を仰ぐことができる。実は希望の乗せられた厳しさだけの言葉ではないんですね。最後の最後まで憐れみ深く私たちに手を差し伸べる神様の言葉なわけです。主の名によって来られる方に祝福があるようにというのは詩篇118編26節の言葉です。これ共同訳聖書の原文を読み、そのままを読みますと、祝福あれ主の御名によって来る人に、私たちは主の家からあなたたちを祝福する。実はこの詩篇はですね、エジプトハレル詩篇と言われています。そしてユダヤの三大祭りがありますね。カリオの祭りとか杉越の祭りとか、そういうのお祭りの際に最後の方かなに歌われると言われている詩篇です。またですね、イエス様が最後の晩餐の時弟子たちと共に歌った歌とも言われています。そういう詩篇なわけですね。でこの詩篇の中を他のとこ全体を見ますと、出エジプトのその救済の私たちの救いのことを覚え、主は素晴らしいとそういうふうに歌っている実は詩篇なんですね。救済の完了の時、救いの完成を見る時、そのことを思わせるのがこの実は詩篇なわけです。そう思いますと、この主の名によって来られる方に祝福があるようにという時、それは主の再臨の時っていうのがなんとなくわかると思います。再臨の時、イエス様が来られる時、その時には神の民は神様と再び出会い、また仰ぐことができる。ここには律法学者やファリサイ人も含まれているわけですね。もちろんそのままの彼らの姿では主は仰ぐことはできないと思います。拒んでますから。しかしですね、彼らが心入れ直し主は仰ぐことを最後の最後まで待っておられるのがイエス様なわけです。本当に彼らが救われ自分たちの方に向きを変え、そして一緒に 天の国に行くことを一番待ち望んでおられるのがイエス様なわけです。私はですね、実は今日の箇所をこう準備するのに一番最初に読んだ時にですね、初めにこう読んだ時に、大体あのこの礼拝が終わった後に来月の箇所を読むんですけど、大体今日の夜に必ず読むんですけど、その時にふって浮かんだのが実はホセア書の11章なんですね。エルサレム、エルサレムという言葉が、ああエフライムよ、お前を見捨てることができようかっていう言葉とすごく私は重なったんですね。皆さんあんまり多分ホセア書そんなに開けないかもしれないので、ちょっと今日はあの一緒に開いて、あの私読みますので、あの皆さんにと一緒に耳を傾けていきたいなと思います。ホセア書11章、新約聖書の、あ、旧約聖書の1416ページになります。旧約聖書の1416ページ、ホセア書11章です。もう見てわかる通り、込み出しに神の愛と書かれています。ホセア書はですね、実はホセアが神殿の娼婦であった人を奥さんにするんですね。そしてその奥さんがイスラエルの民、あの神の民。そしてそのホセア自身があの神様っていう、その結婚という形を通して実は神の愛を表す、またそこからその北イスラエル の, あの出来事を表す、実は予言の書なんですね。その予言の書の中、割と裁きというか警告のこと、また裁きの現実、また本当にその滅びていく現実が書かれている中で、この11章のところには神の愛が記されています。ちょっとお読みしたいと思います。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに、彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ偶像に香をたいた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎からくびきを取り去り、身をかがめて食べさせた。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣はまちまちで荒れ狂い、たわごとを言う者を断ち、たくらみのゆえに滅ぼす。我が民はかたくなに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。獅子のように吠える主に彼らは従う。主がその声を上げるとき、その子らは海の彼方から恐れつつやってくる。彼らは恐れつつ飛んでくる。小鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、私は彼らをおのおのの家に住まわせると主は言われる。神様はですね、最後の最後まで決してお見捨てにならない。最後の最後、本当に主の再臨の時まで手を伸ばして帰っておいで、私のところに立ち返っておいでとずっと思っておられるんですね。その時、エルサレム、エルサレムという言葉が、ああ、私の民よ、私のもとへ帰っておいでと聞こえてくるわけです。 神様は私たちが思う以上に私たちを思っています。そして本当にどんなに背いてもどんなに背を向けても、イエス様が言葉にしたように、このあとイエス様十字架にかかって彼らに殺されるわけですよ。自分を欺き裏切る者に対しても、最後の最後の再臨の時には、私が戻ってくる時には、その裁きの時には、私の身胸に飛び込んでおいでって言われるんですね。本当に正直、この準備をしている初めの時に、この3節から私は何を語ればいいんだろうと思いました。そして調べれば調べるほど、もうあんまりないんですね、載ってないんですよ、まず。そしてもうこんなに、新学校以来ですかね、こんなにいろんなものを読み漁ったのは。しかしながら、読めば読むほど、そこから広がれば広がるほど、神様のこの一つ一つの厳しかった言葉を全て打ち消すようなこの三節、主の愛でぎっしり詰まって私たちに手を伸ばす神の愛の三節が胸をいっぱいにしました。こんな厳しい中にあっても、十字架の間際にあっても、主はそれでも自分を殺す者に帰っておいで、私と一緒に天の国に入ろうって言ってくださるんですね。私たちもその招きに預かっている一人一人です。辛いことがあっても、またなんでこんなことがあるんだろうとやるせない時があっても、そこにふっと主を見上げると、私にそのことを明け渡しなさいという主の手が伸びているわけですね。私たちはですね、エルサレム、エルサレムと呼びかける声が私に呼びかけてるんだと心に留めたいと思います。そして主の伸ばされたその手をしっかり握り、主と共に天の国に行くまで歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。エルサレム、エルサレム、主の愛に満ちたその呼びかけ、嘆き、それは私たちは愛してやまない主の思いが詰まっていました。私たちは本当に勝手です。あなたの身腕の中で健やかに生かされていながらも、気がつけばそこからこぼれ落ち、自分で道を切り開き歩んでいる一人一人です。しかしながら、主はたとえあなたに背を向けようとも、たとえあなたを憎もうとも、最後の最後の日まで手を伸ばし帰っておいでと待っていてくださる方です。神の愛の深さ、広さ、大きさに感謝いたします。主よ、私たちは本当に罪人ですけれども、主に許され、何かあるたびに主に立ち返り、主と共に天の国に行くまで歩んでいきたいと願っています。主よ、あなたのその翼の内で健やかに歩ませてください。私たちを許し、私たちの帰る家となってください。そしてあなたと共に日々歩むことができますように、生きる力を与えてください。エルサレム、エルサレムと私を呼びかける主と共に、今日もまた歩んでいくことができますように、主に立ち返る勇気と主を見上げる力をどうぞお与えください。どうぞ立ち返らせてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。